この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は6月18日日曜日、時刻は9時を回っています。
はい、雨が降らないですよね。
うん、梅雨やのに ね
本当にどうしたことかと思うのですが。
そうですね、昨日もいい天気で今日ちょっと曇ってましたけど、うん、雨は降ってないですし
ですね、
うん、
もう先週なんかね、はい、本当に朝晩まで寒くって、
あ、冷えたね。
そう、
金曜日の夜かな、すんごい風強かったしね。
ですよね。
てっきり翌日土曜日雨降んねやと思ってたら、
はいはい、
全然晴れてたしね。
そうそうそう、
なぜだと思いながら、
うん
うん、
なんか行楽日和っていうんですか。
まずやね、
ねえ、みんなあっちこっち遊びに行ってる写真なんかもいっぱい上がってますけども。
羨ましいね。いいね。
ですよね。まあまあそんな中でね、
うん、
ホタルを見に行ってる人がめっちゃ多かった。
時期的に
そうそうそうい
い頃ですね、
うん、まあフェイスブックやってるんですけどね、
はい、
すっごいホタルの飛んでる写真とか上がってるんですよ。
あれって、うん、ホタルの光ってほらちっちゃいやん、
うん、
だからこうめっちゃ飛んでるってことはこう長いこと写真撮ってはんやんね。
あれね、どうなんでしょう、あの露出っていうんですか、
ほうほう、
あの秒とか合わせれるじゃないですか、
ほう、
何秒間とか、
ほほう、
あの知らん、
いや、まあ、分かってない。
シャッターってね、
うん、
カチャッと押してね、
はい、
1秒でパチンと落とすのと、
うん、
5秒ぐらい、
あ、じゃあ目開きっぱなしみたいになってるってこと。
そうい
うことないな。
そうすると光がこう飛んでいく様が見れんねん。
あー、そういうことやねんね、うん、
だからそういう風に撮ってたりとかね。
あー、なんか私なんかホテルがずっと光りながらうわー飛んでるのかなとかって思ってたけどそうじゃないねんな。
あー、なるほどね、
うん、
だから列をなしてるわけでもないし、
そっか、あの写真の通りの姿がそこにあるわけではないわけね。
うん、そうそうそう、
ポンポンポンポンとこう光ってるってことやな、うん、普通の場合
ちっちゃい虫がピカッピカッと光ってるだけなんで、うん、実物見たことない
ないんですよ。
あ、そうか、
都会っ子やから
私。あ、まあまあそれはどうかだけど、うん、見たことないから
分かる、
そう思うね
ん
ね。
うん、
あ、分かった分かった。か、僕らはもうちっちゃいとこから見てるから。
あ、そうか、うん、なんかほら光残像あるやん、こう、うん、なんかくるんって回した時の、
はいはい、
あんな感じでこうヒューンってこう見えるんかなって思っててんけど、
あ、はいはいはい、
もっと弱いんやね光はね。
あ、そうそうそう、あの写真は露出の時間で、
うん、
あの流れてるように見えてますけども、
はい、
実際はあの点でしか見えてません。
あ、そうなんや、
うん、だからそういう感じで、まあ、飛んでるなっていう感じは分かるけどね。
へー、
うん、
見てみたいね。
だから点滅してるんですよ一応ホタルは。
あ、そうなんや、ずっとついてるわけじゃないんや、
う
ん、
そうそうそう、
あ、そういうことなんや。
つきっぱなしではないです。
私のね、お友達ではあれなんですけれども、うん、あの知り合いで写真家の方がいてはるんですけど、
はい、
その方もフェイスブックでホタルのね、写真アップされてまして、
はい、
それがね、奈良県の三郷町にあるホタリーナガーデンっていう、なんかあのボランティアの方が管理されてる場所らしいんですけど、
はい、
そんな間近なところで、
うん、
ホタル見れんねやと思ってちょっとびっくりしましたね。
ああ、近くでね、
うん、そう、なんかもっとこうどうやってんの、山ん中とか、
はいはいはい、
それこそ水の綺麗なとことかイメージがあったんですけど、
まあね、
うん、
あの奈良県ってね、まあ都会の通算には分かんないけどもね、
はい、
奈良県ってね、そこらにいとんねんね。
そこらに、
うん、
その前の川も、
もう前の川でもちょっとこう綺麗な水が流れてきてるとこに行けば、
あ、ほんまに、
そう
そうなんや、
うん、霧があってね、
うん、
水が綺麗で、
はい、
ちょっと気が茂ってるとこ、
おー、隠れられるからかな、
うん、いとんね。
あ、そうなんや、
うん、だから本当に奈良県中ね、もうちょっと山へ行けば、
うん、
いっぱい見ますよ。
あー、またほら奈良県って街灯のないとこ、電気がないとこも多いじゃないですか、山の方行くと、
は
い、
うん、
だから余計によう見えるのかもしれないよね。
あ、そうそうそうそう、本当にね、車で走っててもね、
うん、
あれなんか光ったよねみたいな。
へえ。
山の方走ってたらもう、俺なんか光ってんでみたいな。
誰かがこう救難出してるとかそういうわけじゃな
くて、あの近っ近いやから。
あ、そうなんや、
う
ん、
そうそう、くるくる回してるわけ
では
ないんでね、
助けて言うてるわけではないよね。
そうそうそうそう、
うん、
だから本当に、飛んでるやんみたいなとこが、
わかるんですね。
ありますよ、
すごいね。
吉野の山の中へ行けばね、
うん、
もう道車で走っててもいっぱい見てます。
あ、そうなんや、
うん、
でもなんかほら夜 の吉野の山はなかなか怖そうなイメージはあるけどね。
あ、まあまあね、うん、あのそんな 獣道まで行かないんで
そうね、
川が流れてる横を走ってるだけで
車の中からでも見れるぐらいなんや。
そうそうそうそう、
そのぐらいだったらいいかもしれへんな、
う
ん、
車で走れるぐらいの幅の道で
やったらまだいいかもしれないですね、
うん、獣道まで行くとちょっとしんどいけど ね、
う
ん、それそこはそこでまたさらに綺麗なんですよ。
そらそやろね、うん、だ地元の人なんかで足元分かってはる人はええけど、
そうそうそう、
分からんと行くとちょっと危険度高いじゃないですか、
う
ん、
まあね、
その辺はこう注意してね、
そうそうそう、
行っていただかないといけないですから ね、
うん、でね、
うん、
まあ、じっくりと見に行くのもいいのではないでしょう
か。そうです ですね、ぜひ花火じゃなかったわ、ホタルに見に行っていただいて、
はい
はい、奈良県ここ良かったよなんていう情報などもありましたら、
はい、
こっそり教えていただけると嬉しいですよね。
はい、お願いします。
はい、お願いします。さあ、ということで今ちょっとちょろっと出てしまいましたけれども、
はい、
あのホタルの次が花火ですね。
ですよね
もうだから花火ばっかり言ってますけれども、うん、奈良県内の花火大会またね今年もいくつかありますので、
はい、
ちょっとここでご紹介をしておきたいと思います、うん、ぜひあのお越しいただきたいと思いますので、
はい、
まずは7月ですね、7月31日月曜日、うん、こちらは桜井市にありますオンパラ祭り奉納花火大会。
ああ、有名やね、
うん、これはね2000発ぐらい打ち上げるということですね。ちょうどだから桜井 の大神神社の鳥居のところから花火が見えるみたいなんで、
はい、うんうん、
やっぱりねちょっと奈良らしい花火大会って感じがしますね。
あの大きな鳥居のね、うん、上に上がる花火見応えありますよ
ね、うん、写真映えしますよ。
ですよね、
インスタやってる方来てほしいです ね、
です
ね、ぜひね、うん、はい、
これが問題がね、
うん、
渋滞を起こす、
ね、あ、道込むわな。
そうそうそう、
確かにね、
それがなかったら最高やねんかね。
あ、これでもどうやろ、電車の駅から行けんのかな。
あ、歩いてでも行けるんですけどちょっと遠いね。
そうやね、確かにちょっと距離あるわね、
歩くにはちょっと遠い。
うーん、やっぱこう車のイメージがねどうしてもありますけれども、うん、
まあね、
もし見に行かれるんだったらちょっと早めに行っていただいて、
う、ね、
場所取りしておいていただくと
ね、
いいかもしれませんね。
嬉しいね、
はい、はい、それから続きまして8月5日ですね、
うん、
生駒市でですね、うん、第16回生駒どんどこ祭り納涼花火、
はいはい、
こちらの方は約700発と。
お、
はい、で同じく8月5日は私の地元の大和郡山市、
うん、
こちらの方で大和の夏祭り、
はい、
模擬店やちびっこ広場盆踊りなども開催いたしまして、
うん、
8時ぐらいから20時ぐらいから花火があると。
あ、いいですね、
うん、毎年ね私大和の夏祭りは、
うん、
お家の前のベランダというか玄関のとこからビール片手に ね、
いやいや、
いいんですよ
誰かと一緒に見や、
一人でね、
まあまあね、
スマホ片手にビール持ってどんな人押すねんみたいな思いながらねえらい困るんですけど、
あ、うん、まあまあそうね、毎年そうやって家から見れるっていうのはいいやね。
そうなんですよ、めっちゃ贅沢でね。
贅沢
で
ね。
そうなんですよね、うん、
本当に、まあ本当花火大会の近くに、うん、家がある人っていいね。
確かにね、
渋滞も関係ないし。
私昔あの3号の方に住んでたんですけど、
はい、
その時は大藤の花火大会がまだあったんですよ、
はい、
あれもお家から見えましたからね。
いいね、
よかったよ。その時はもうほんま家の中からやったらね、クーラー効いた中でビールガンガン飲みながら見てたんで、
うんうんうん、
ちょっと今外出なあかんかちょっと暑いですよね
まあまあね、せっかく近くで見れる
んで、そうなんですね、もう別に混むとこじゃないし、うん、高さもあるんで、
ね、
見やすいですけど、
いい、ね、
はい、ぜひあの大和の夏祭りにもお越しいただきたいと思います、
はい、
それから8月6日、うん、日曜日ですね、こちらは大きいよ、宇田市で宇田市灰原花火大会、
ほうほう、
全国花火まほろば協議会ということで、約4200発、
すげえ
多いよこれね。
まあ、だけど歌の方やったらね、
うん、
多分ね真っ暗な中で上がるから、
そやね、
すっごい綺麗だと思う。
山をバックにね、
うん、
山のどっからこうビョーンって上がってくるんちゃうかな。
そうそうそう、
めっちゃ綺麗やと思う。
だから本当にネオンとかそういう光がないところの花火のはすごいやろね、
うん、ね、迫力あると思いますよ、うん、もう空全体が花火という感じにね、
ですよね、
なるんじゃないかと思いますね、うん、こちらはねお席有料席もあるみたいですね、
はいはいはい、
それからもう一つ五条市で行われますお盆の時期ですね、8月15日火曜日、
うん、
第46回吉野川祭り納涼花火大会。
なあ、やってますね。
これも有名やね、もう46回やからね。
僕去年行きました。
あ、行きました。
はい、
えらい人でしょ。
すっごいですよ。
ね
え。ねね、ここね、レーザー光線と花火のコラボがある、
うん。すごいね、今風じゃん。
そうそうそうそう、うん。だからね、本当にすっごい花火大会でね。ただね、僕は行って思てんけど、
はい、
あの近くに行くと、
うん、
あのより大きく見れんねんけども、
花火がね、
うん、ただ見上げやなあかんのと、
うん、
レーザー光線が出た時に、
はい、
離れた方が綺麗。
あ、全体像を見る方が確かに綺麗かもしれないね。
そう、 上をレーザー光線通り過ぎて花火が見えるより、はい、うん、まあ、それも一つやけどね。
そうですね、
離れた方がめっちゃ綺麗。
ああ、だからどっちを撮るかやね。
そう、
その全体わーって見るのがいいのか、花火の迫力を感じるのがいいのか、
うん、
それによって違うかもしれへんね。
俺、
うん、
ね、去年ね、うん、なんかね、なんか赤いのがずっと飛んでんねや、
はいはい、
あれ多分ドローンや思う。
いや、あ、花火の写真とか撮ってる
ってこと？そうそう、 上から撮ってはん
ねん。はー、すごいね。
そんなもあったからね。
へー、うん、すごいな、ね、今時ですね。
はい、
はい、ということで奈良県内では7月8月にたくさんの花火大会ありますので、はい、うん、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。
お願いします。
はい、さあ、そんな中ですね、来週のイベントの書き込みいただきました健康高尾さんからです。
はい、
万葉歌人コンサートということですね、うん、マットさん、アイさん、ツーさん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
とはいえパリー県が毎週お騒がせしてますが
ちょっと騒がせすぎやな、
う
ん、
毎週の松千山愛花と最後のふるさと橋本のヘビーローテーションもありがとうございます。
いえいえ、
止め際が大変やろな、心配してくれてます。
ね、ほんで、まあ、年内はね、頑張ってね、聞いていただこうと思ってますんで、
ね、そうですね、もう皆さんがこのイントロ聞いたら分かるぐらい、
そうそうそう、
ね、なっていただくといいですね。
イントロドンやらない
からね。ね、うん、すぐ分かるかもしれへんけど、ね、で今回の投稿ですが、来たる6月24日土曜日、うん、来週ですね、はい、犬飼万葉記念館で万葉の歌音楽祭歴代受賞者によるコンサートが開催されます。
おー、いいじゃないですか、
うん、これまでは大賞受賞者のみの企画だったようですが、
はい、
今年からは各賞受賞者も OK となり、健太な参加させていただく次第となりました。
あった、無理やり押し込んだな、
ね、いやいやいや、一応ちゃんとこう正式にですよ。
だって、去年までは大賞受賞者やろ
だけやってね、
それをまた健太なまで入れてもらう。
違うやん、曲がいいからやってください、いうことや。
なるほどな、
私とかフォローうまいね、ま
あ、ういう、
続いて入場料は1000円で、はい、会場12時半開演は13時から6グループ各20分の出演です。
はいはい、
健太なまトップバッターの1時10分13時10分からとなっております。
おお、いいね。
リスナーの皆様ぜひともお越しください、うん、YMC の皆様もぜひよろしくお願いいたします。
早く行かないとダメやね。
ねえ、ということで、
はい、
まあ、ちょっと気になる点とすれば、
はいはい、
YNC ですよね、私たちね。
ですよね、
ヤマトネットクラブ、
うんうん、
なのに健康さん書いての YMC になってるんですよ。
あの、なんかの歌と間違うて
確かにちょっと踊りやすそうな感じですけどね。
ですよね、
まあ、キーボード横やからね、ちょっと間違えはったかなと。
そうそうそう、あの N と M が横にあるからね。
そうそうそう、惜しいなと思いながら。そうなんですよ、うん、誰っていう感じですけれども ね、
まあ、まあね、
いやでもあの YNC の皆さんということで、
うん、
読み替えて、
なるほど、
はい、させていただきます。
だから来週ね、
うん、
その来週は今週か、
はい、
ね、イベント僕行くんで、
あ、土曜日ですね、はい、6月24日、
はい、見に行って、
はい、
それ言うときます。
おお、そうなん、そうなん、
うん、間違ってるよ
いつの間にかこっそり書き換えてるかもしれ
ん
けどね。
あ、まあまあね、うん、それもあり得るからね。
そうですね、
もう言わんとこか、
はい、
黙っとこうか、ね、
じゃあ改めて万葉歌人コンサート6月24日土曜日、犬飼万葉記念館で開催します。
ケ
ンタナの出演は1時10分13時10分からとなっておりますので、はい、ぜひお越しください。
はい、お願いします。
さあ、それではここで1曲お届けいたしましょう。アットランダムでダウンタウンブルース。 アットランダムでダウンタウンブルースお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマはこだわり。
こだわりね、
うん、
今日の写真なんですが、
はい、
僕のこだわりのギターの一本です。
ほう、
なかなかレアなギターを持ってるんです。
ほう、
ね、あのね、ネックって指こう押さえるとこあるでしょ、
はいはい、
そこね全部えぐれてるんですよ。
自分でえぐったん？
いやいや、
彫刻刀とかでゴリゴリゴリゴリ、
あのそういう加工してもらったんですけどね。
そうなんや。え、それは何なん？それすることによって音が違うの？
うん、っていうかね、ちょっと弾きやすさとかね、
押しやすさとか挟みやすさとか、
うん、とかね。これね、初心者の方にはちょっと弾けないんですよ。
なんで？
あのこって押さえると、
うん、
音が変わってしまうというか、あの音程が変わってしまったりとかして、ギュッと押さえる人は無理で、
軽く押さえる人やったらいいの？
うん、軽くね、あの早弾きとかするようにはね、めっちゃいいんですけどね、うん、そのこだわりで。ほんで、あの古い加工、
うん、
めっちゃこう、ね、汚れてるように見えるでしょ。
アンティーク加工みたいなやつ、
うん、これ汚れてるんじゃなくて、
うん、
こういう加工なんですよ。
へえ、あの言い訳してるとか、
違う違う違う違う違う。だからこれ汚れてんのを手入れもしてないように見えてますが、そういう風に見せてんねん。
ああ、そうなんや、
うん、
へ
え。なんかボロボロやのにめっちゃいい音なってるやんっていうのがこだわり。
ああ、ようわからへんね。
あ、まあ、まあ言ったら古着みたいなもんや、
ね、あ、そうか、うん、そうやね。
そうやってこだわってる。
まあ好きな方とかね、こだわる方はやっぱりいろいろありますから ね、まあ、
ですよね。
そのポイントはね、
はい、
はい、
まあ、その一本
さっぱりわからない。
はい、
はい、ということで、マットさんのこだわりギターでしたね、
はい。
さあ、メッセージもたくさんいただいてます。ご紹介していきましょう、
はい。
まずはパリン K さんです、
うん。
揚げ物、炒め物、カレーライスにマカロニ&ポテトサラダ、
はいはい、
果てはサンドイッチにリンゴなどなど、僕にとって欠かせないもの、それこそはウスターソース。
ソース、
お
う
お
う、
特に世間の中華屋さんにお願いします、
はい、
ソース置いてください。
お
チャーハンにかけさせて、
うん、
パリー県のこだわりとお願いでした。ちゃんちゃんということですけど、
まあ、ウスターソース美味しいけどね。
と、なんていうの、コロッケとかにかけんやったらわかる。
あ、
とんかつとかもわかる、
はいはいはい、
けどサンドイッチにリンゴ、
うん、
まあカレー許すわ、カレーはええわ、
うん、
マカロニポテトサラダ、
うん、
チャーハン。いやいやいや、ないわ。
え、俺チャーハンはわかるわ。
え、ソース、
うん、
なんで。
まだどっちかやったら
味濃くするってこと。
あとね、うん、まあまあそういうのもあるけど、ソース味が好きっていうのも
ある。チャーハンに醤油かける人もおるよね。
うん、確かにね。
うん、わからんわ。
カレーに醤油かける人もいるよ。
あー、もう最初の味なくなるやん。
まあまあね、
うん、
なくなんねんけども、そのコラボの味が美味しい。だから僕なんか何にでも塩かけるじゃないです
か。そうやね、それも分かれへん。
だからそういうのもあるじゃないですか。
まあね、
まあ言うてみたら通さんはどんな料理にでも酒飲むんじゃないですか。
それ、うん、味付けかどうか分かれへんけどね。
まあまあね、
うん、
だけど僕だからしたら、あのお酒飲んで舌が麻痺したら、
うん、
あの美味しい料理が分かりへんやっていうのと
一緒で、全然
分かんないけどね。まあまあ言えば ね、
まあ、まあ
ね、それと同じようなもんで。
あ、そうか、
うん、
いやでもウスターソースはなかなか主張が激しい気がするけどね。
まあまあまあ確かにね、濃いといえば濃いですが、
うん、でもほら関西のソースってどっちかってドロッとしてるやん、うん、
あ、ドロソースが多いから、ね、
サラッとしたソースとドロッとしたソースやったらどっちなんやろね。
あ、
ウスターはサラッとしてる方
だから。そうそう、ウスターはサラッとしてる。
あ、そうか、
うん、だからとんかつソースじゃない、
ね、あ、私はあのドロソースの方が好き
なんで、ね、あ、お好み焼きとかね。
そうそうそうそうそう、
まああれも美味しいけどね、
うん、でもそれに合う料理にしかかけへんけどね。
はいはいはい、
うん、それこそね、焼きそば、うん、お好み焼き、その辺やからね。
まあまあね、だからウスターソースはちょっと醤油っぽいというか、
確かに、ね、
サラサラしてて、
うんうん、そうやね、
味にちょっとこう加えるような感じですから、ね、
だから定食屋さんとか行ったら大抵置いてますね、ちっちゃいウスターソースと醤油とね、
まあまあね、
うん、い
やー、最近ね、テーブルに置いてくれてるお店もあるんやけど、
うん、
ほんまに置いてないお店も多いから。
あ、そっか、う
ん、ぜひともね、またパリケンさん一軒一軒回ってください。
ぜひ主張していただいて。
ですよね、
ウスターソース派を増やしていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、つゆさんからいただきましたね、
はい、
これだけは譲れない、納得できない、うん、そういうのをこだわりというのでしょうか。
そうですね、
しんどいこっちゃということですね。
じゃないね、それ。まあ確かに譲れないっていうのはしんどいよね。
まあね、人に分かってもらえないことが多いよね。
あ、そうそうそうそう、
うん、
だからマニアっていうんかな、
うん、
あのこうレアなものでも集めてたりしても、
はい、
なんなんそれって、ガラクタちゃうのって言われるのもあったりする
じゃないですか、うん、あるある、
ね、
うん、
そういうこだわりは難しいな。
そうやね、うん、私なんかあのほら性格的にこういうこう見えてちょっときっちり屋さんじゃないですか、
はいはい、
きっちりしてこう先々見越して準備をしたいタイプでしょ、う
ん、はいはい、
だそこら辺はね分かってもらえない人が多いよね。
あ、まあまあね、
そんなこだわらんでええんちゃうみたいなこと言われること多いからね、うん、
だってねそれってねここはこだわってるけどこここだわれへんみたいなとこあるやん。
あるある、だってしんどいもん全部やってたら
そうそう、だからなんでそこだけって思うわけよ、うん、
まあせやな、
だからそういうとこやろね。
そやね。
こだわり方がみんなちゃう。
やれるもんなら全部したいけど、さすがに体力も出へんやとかあるからね。
まあまあまあね。だから、おろそかにする部分も、あらなあかんと思うねんで。
そうそうそう。でもそれが人に分かってもらえなかったら、なんでそこの違いはなんなんっていうのは、確かに出てくるかもしれへんね。
あるからね。
そうなんですよね。まあでも、しんどいこっちゃっていうのはほんましんどいこっちゃですね。
確かにね。
はい。はい、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、その昔さんですね。
はい、
こだわりを持たないことがこだわりかな。
なるほど。
かっこええな、うん、いろんなことにこだわりを持っても自己満足に過ぎないと感じることもあったり、
はいはいはい、
こだわりがいつの間にか変わっていったり、
うんうん、
こだわっているのが変に思ったり、
うん、
こだわりってなんだろうって思う時があるんで、こだわらないことにこだわりました
なるほど。
どっちやねん
わかるな。あの、うん、まあ、流されるって言うたらええの、
はいはいはい、
何でも人の言う通り、うん、さ、分かった分かった分かった分かったって、お前にはこだわりないんかいみたいな、
うん、日和みたいなね、
うんうん、あるじゃないですか。
はい。
前からさっきのパリケンさんの話じゃないけど、ソース派、うん、醤油派って言われた時に、
うんうん、
あ、ソースも美味しいし、俺も醤油もいけんな、みたいな。
うんうん、
前からそれもこだわりじゃないですか。
まあそうね。
どっちでもええみたいな。
どっちもこだわらないってことがこだわりや
った
り
ね。そうそうそうそう。
うん、
だからね、それが一番の究極のこだわりかな。
ああ、だから逆に流されないよね、そういう人って。
うん、そうそうそう。
いや、なんでソースの方がええやん、ソース派なりや言うても、いや、それは別にええわ、みたいな感じになりますからね。
だからね、本当に、まあ、難しいなこだわりって。
そやね。
えらいのテーマにしてしもた
わ。ほんまやわ、誰選んだ。
ね、俺や、俺。こだわってんねん。
そやな。
はい。
はい、ということで、その昔さん、ありがとうございました。続きまして、左手さんからです。
はい。
こんばんはや、こんばんは。
うん、
テーマ、こだわりですか。
はい。
サバの缶詰を買うとき、味噌でも醤油でもなく水煮を買います。
ほうほう。
サバと、塩だけの味がいいですね、ということですね。
すごいこだわりやな。
水煮、逆にでもほら匂いがダメな方とかはね、
あ、
水煮やとだいぶ来るんじゃないのかな。
あの、生臭く感じる人もいるやろ
ね。いると思うね。サバが得意じゃないとかいう人なんかは気になるかもしれないですね、はいはい、
まあね、
うん、味噌とか醤油は匂い消しの役割もあったりするから、
まあまあね、
なんかほんまにサバが好きなんちゃう
かもしれない、
うん、シンプルに。
逆にすっごいこだわりやと思うね。
うん、ね、
他の味と交えるなというか。
そやな、
うん、
買い物する時のこだわりね、そんなないかな。
ああ
、あのシャンプーリンス買う時にこのメーカーとか、そのぐらいはあるけど。
あ、はいはいはい。
でもあとは、あ、パン買う時にこのメーカーとか。
あ、ね、いっぱいある
ある。あるあるわ。
こだわっとるやないかい。
あるある。
ないない。
同じの動き、ヨーグルト買う時はこれとかあるわ。
何でもこだわっとるやない
か。うん、だって美味しくないとか、あんまり好きじゃないもん買いたくないしね。
まあまあ確かにね。それがみんなの言うこだわりやん。
そうやね。
だからこの水煮が欲しいっていうのもこだわりやん。うん、
でもね、意外とその自分で言うといてなんですけど、
うん、
ちょっとこうほんまに欲しいものがなかった時に、もうしょうがないからこっち買うてみようかって買うじゃないですか、
はいはい、
それが意外と美味しかった時の発見、
うんうん、
なんか嬉しいよね。
いいよね。
そうだから、チャレンジしてみるのもありかなって思うんですけど、
まあね、
まあ、大抵8割方失敗するんですけどね、うん、
でもね、美味しかった時に、
うん、
今までこだわってたものが変わるやん。
そやね、
それってこだわりちゃうやんって話
ね。そう、ちょっとこう自分の価値観がガラガラガラみたいなところはありますね。そうそうそう、
難しいなこれな。
まあね、
ほんまに、まあまあ、せやけど、いろいろこだわってみてください。
そうですね。はい。はい、ダリテさん、ありがとうございます。続きまして、もうダメポさんからです。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
テーマのこだわりについて考えてみましたが、
うん、
特になくて、うん、しかもコロコロ変わるので、似たようなこと書いてみます。
それってこだわり？
話変わってますけどね。うん、血液型の話になった時に、
はい、
自分が AB 型だと言ったら、
うん、
ああ、変わってるもんなーという言葉は、
はい、
個性的と言われてるみたいで嬉しいですが、
あ、なるほど。
うん、ああ、どっか変やもんなー。などと同じ感じでも変と言われると顔を笑ってますが内心はムカッときてます。
あ、
どっちも一緒やんと言われますが私の中ではめちゃめちゃ差があります。分かってもらえますか。
難しいねそれ。
まあでも確かに違うよね。
変わってるっていうのは個性的、
うん、
変っていうのは バカにされてるみたいな。
そやな。
あ、まあまあ言えば、そう言われればそうやけども、うんうんうん、難しいよね。
そやね。
どっちやねんって言われたら、ほんまにその、何変人って書かれると、変やけど、うん、変わり者も変、おかしいよね、それ。
だからその言葉が自分にとって、うん、なんていうの、否定してないかどうかっていうので取るんちゃう。
ああ。
うん。
まあそれ俺、変わってるもんなって言われた時点で、なんでって思うけどね。それは、うん、それを個性的って取れる方が、うん、素晴らしいというか。
あ、まあでもね、やっぱ多分 AB 型の方とか B 型の方って、うん、そう言われることが多いんやと思う。
ああ、そうかそうか。そういうふうにね。まあ A 型とかやったらみんなこう気真面目とか、うん、そういう言われ方やしね。で O 型の人は大雑把とかね言われるからね。
そうですよね、
うん、そこが難しいとこやね。まあせやけどその血液型で決めるっていうのもちょっと問題かなっていうのもあるんですよね。
だって4種類しかないねんからな。
そう、うん、で誰にでも当てはまるようなことばっかり言ってるからね。
確かにね、うん、まあマットさんなんか A でしょ。
A です。
私も A でしょ、うん、全然ちゃうもんね。
そう、
うん、
全然もう
一緒言われたしちょっとショックやもんね。
なんでやねん。
こだわってるから。
こだわり方が違うだけで。
いや絶対ちゃうと思うわ。
まあまあね、ほんまに性格ちゃうもんね。
そうですよね。
そう
人それぞれですから。
ですよね。だからまああんまり気にしないでください。
そうですね、はい、もうダペポさん気にされないように、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあそれでは来週のテーマ決めていきましょう、はい、カレーライス、うん、ポテサラ、はい、サンドイッチ、缶詰、塩、血液型。
今回も難しいな。
そうやね。
血液型言うたらもう
チートラな。
チートラな感じね。うん。その方ちゃうちね。ねえ、まあそんな話ももう取り留めなく話してしまうしね。だからいろんな食べ物の中でもね。
はい。
カレーってあんまりしてないと思うね。
あー、テーマになかったかな、
うん、
そうかもしれません ね。でも種類多いよ。
めっちゃ多いでしょ。
インドカレーあるしね。
そう。
それこそドライカレー的なものもあるし、
そう。
家庭のカレーもあるじゃないですか。うん、それぞれのお家のね、秘伝でこれ入れてますとかね。
そう。
あるよね。
だから、カレーの魚でもいいし。
いや、違うって。
違うか。
それはちょっと違う。
ちょっと違うか。
カレーライスの方ですね。そうか、ライスカレーかカレーライスかこだわる人いるよね。
じゃあ、これ前にやった。
めんどくさいな、
もう。ライスカレーか。カレーが、
ね、ええやん、どっちでも。
やった。だけど、今回もう一回ね、カレーやってみようよ、う
ん。改めてね、皆さんからそのこだわりのカレーでもいいですし、
はい、
カレーについての思い出でも結構ですし。
ですよね。
はい、ぜひお寄せいただきたいと思います。
はい、
ということで、来週のテーマはカレーでお届けいたします。
はい、お相手はマットでした。
つーさんでした。バイバイ。さあ、それでは最後の曲は、ケンコウタカオと田中翔吾で、最後のふるさと、橋本。
風の香りが今年もようやくほのかに変わった。木の川土手に野鳥のさえずりこだませば春はもうすぐそこに。水面あたり河川敷の小道ゆっくりゆっくり歩む老人。夕日に染まる丸い背中生きてゆく力またもらいます。生まれた場所じゃないけど場所じゃないけど明日への勇気与えてくれる新たなふるさと橋本。祭りの夜空彩る花火に浮かぶ橋本。高野橋真田の里にせせらぐ入荷は憩う家族の笑顔。一つのボール 追いかける声響け南馬場。